YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、6月11日火曜日、第470回 87.0MHz、ガークダイ FM と言いますと、いつものお千本桜ホールは三田社長からのご紹介。学芸大学駅そばはダイニング&バー、ルッチさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほど、どうぞよろしくお願いいたします。さてですね、前回はここルッチさんを飛び出しましてね、東急東横線は中目黒駅から徒歩2分、中目ビル5階はレンタルスペース中目黒トライさんにてね、FM 中目黒新規立ち上げについての、実験視聴放送に伺ってきたわけですけどね、録音になんかちょっとね出てしまったものの、それでもなんとか幸運にね、スタッフの方のご機転とご配慮によりまして無事、それもクリアすることができましたり、あるいは漫画家のね、畑中淳先生の一周忌にてね、漫画家千葉哲也先生をはじめとしたご高名な方々の前でね、バイオリンの坂本氏とともに演奏させていただくなどのですね、栄誉に預かったりと、何かと不備にしてね、こんな自分でも何なりとお役に立てたりとかね、ご用命をいただけたことについて改めて、熱く感謝と御礼を申し上げたり、またあるいはありがたい人のね、そういったご縁を感じないではいられないといった、そんなさままことキーボー伊藤と、そして、こちらはこのところピンチヒッターというよりも、ほとんどレギュラーよりも、レギュラー化しつつあるね、先日の FM 中目黒に向けての、出張実験放送でもそつなく楽しく見事に MC を務めていただいたのはご存知、北海道出身にしてね、函館観光大使的、歌姫といったことでね、今週のアシスタントといえばこちら
池田さらえです。よろしくお願いいたします。前回楽しかったです、ありがとうです。
はいはい、やっぱりね、なかなかちょっとこういろんな部分で大変ですけども、
そうですね、
はい、それにしても先日の中目黒、
はい、
における FM 中目黒の出張放送ね、
はい、
どうでしたか。
いや、びっくりするほど皆さん結構お客さんの反応がすごく私良かったなと思ってて、
ほうほう、
結構あそこ の大きなスペースでできるって気持ちが良かったなと私は思いました、
うん、そうだね、やっぱりその箱としてはもうそれは53坪平
米、そんなにあるんです
か、3坪平米って言うんだけど、53坪あるわけだから、広々のびのびしたようなね、
そう
空間ということには違いないんだけども、やっぱりそういった意味で言うと何ですか、たまにはちょっとこう空気っていうかな、
はい、
そういうのも違えてやるというのも、なかなかね、
はい、
結構なもんじゃないかなと、いうふうに思ったりはするわけですけども、
たまの空気が変わっていいんじゃないかなと私は思いましたけど、
なるほどね、はい、それにしても、その他にプライベートなご自身的なご情報とかそういったことになるとどういうことになりましょうか。
ですね、私、ディナーショーに出てまいりました。
ディナーショー、
はい
はい、例えばどういった、
私実家が北海道函館市なので、函館市で、結構観光地なんでいろいろディナーショーとかいろんな人を呼んで、イベントがあるんですよ、
はいはい、
そこの一角に出させていただいて歌ってきました。
おそれを函館にまで行ってたの。
そうです、そうです、しょっちゅう行ってます。実は私
函館行くねもう地元大好きだね大体ね。
いや呼ばれるんで。
あ、呼ばれちゃうの、
はい、
それ観光大使だからやっぱり。
そうです、そうです。
お、それにしても何ですか、そちらで、またオリジナル曲歌ったりとか、
はい、
そういったことでしょうか。
もちろん、
はい、で、あとは、
あとはね、次の日に応援に来ました。新妻健二さんのライブがあって、
ほうほう、
それの応援に行って、結構何人も連れていかなきゃいけないんですけど、で盛り上げてみたいな。
あら、大活躍じゃないですか。
はい、
ほうほう、
おかげさまで、
おかげさまで、
はい、
その他にどうですか、なんか
あとはね、
函館でいい男をまた見つけてきましたか。
紹介してください。
紹介してくださいなんだそこは。ああ、そうなんだ、
いません。
なるほどね、
はい、
でもそういった意味で言うとね、
はい、
今日もまたいい男をたくさん集まっておりますので、
あら、
私を含めてですよ、もちろんね。
隣に、ね、
もうほら、祐天寺のさすらいの歌人ももう到着してますしね、すでに。
そうなんですか、どうもありがとうございます。
もうこの会話じゃちょっと顔の知れたプロモーターですから。
そうなんですか、
それはもう大変なもんですよ、そういった部分で言うとね。 はい、後でまたいろいろとちょっとインタビューとかさせていただけたらと思いますけどね。
ちょっといじりたいなというキャラですね、
はい、またあちらの方の綺麗なお嬢さんもね、メガネかけて座っているでしょ、
う
ん
う
ん、
そうです ね、
これラジオだからいいんだよね、これまたね、いろんなものね楽しんでお送りしてまいりましょう。いつもお世話になっている方なんでね、後でまたご紹介してまいりますけど、はい、それではですね、改めていつものサンママンことキーボー伊藤と
池田さなえの
学大 FM。 はい、そんなことでスタートしました。本日の学大 FM ですけどね、まあ本当にちょっとね、うん、怖い怖い。
そう、私もそうなんですよ。実はね、前回のね、中目黒の時に初めてあの場所でやらせていただいてからちょっと怖いんですよ。向こうとこってね、なんか空気が違うの、
ここへ来てね。
そう、
本当になんだろうな。まあでもちょっと頑張ってお送りしてかなきゃいけないということなんで、はいはい、いろんな事情はね、また追ってお知らせするにしても、はい、何を書くと今日はちょっとね、八代亜紀さん、
はい、
もう世界に冠たる八代亜紀先生のちょっと秘蔵っ子のお嬢さんが来ているということで、まあちょっと緊張したりとか、
ね、
いろいろとこう失礼があっちゃいけないっていうんでね、はい、まあまあ別に金子さんはいいのよ、はい、ちょっと1個や2個くらいはね、うん、でもほらでもゲストの方はちょっとだいぶちょっと ね、あれだから、うん、金子さんは後で謝った時はさ、すいませんでしたみたいな話ですけどもうちょっとゲストの方はね、まあ、ちょっと謝ったところじゃ、はい、話がつかないので。
そうですよね、
まあ、そんなこと言ってる番組的にはね、押しちゃうとまたたくさんの素敵な話もこう聞きそびれてもなんなんで、
はい、
早速じゃあ各案のメールの紹介からスタートしてまいりたいと思いますけどね、はい、ちょっと時間もないので、今日はもうね、コメントなしでどんどんサクサク、
はい、
もうリスナーの関係者の皆さんはね、うん、
ゲストの話よく聞きたいですからね、今日はね。
そうそうそう、聞いて、はい、普段の方はもう聞いてくださっている方は大体流れはよくご存知だと思うんで、
はい、
早速じゃあね、各案のメールの紹介もコメントなしで、サクサクとご紹介してまいりましょう、
はい、
まず最初はですね、いただいておりますのは、猪瀬都知事スピーチの意外な波紋ということでいただいておりますのはね、はい、衆議院議員海江田万里事務局さんからいただいてますね、2020年のオリンピックパラリンピックの招致活動も佳境に入った、もちろん私は2020年オリンピックの東京開催を熱烈に支持する中、先週猪瀬東京都知事が東京への誘致のスピーチを行ったが、お金の話ばかりで東京が経済的に豊かなのは誰だって知っている、食べ物が美味しいとか、皇居の緑が美しいとか、もっと別な東京の良さを語ればいいのに、スピーチの原稿は本人が書いたというより広告代理店の誰かが準備したものを読んだだけというものだろうが、ロシアでの招致活動も大成功だったとは手放しでは喜べないのが現実だろうと言ったことですね、うん、はい、続けて、
はい、昨日は大変お世話になり本当にありがとうございました、
はい、
池谷優子さん、
はい、
中目黒トライさんにてラジオにゲスト出演させていただきました、
うん、
サラダヤンの池谷優子です、
はいはいはい、
本当に貴重な経験をさせていただきました、
うん、
次回もぜひぜひ出させていただきたいです、
うん、
早速岡村とも相談しまして、もしよろしければ7月16日おは23日どちらかの火曜日にお願いできれば嬉しい限りです、
はいはい、
ご返信お待ちしております
ということでね、はい、まあまあ前回のね FM 中目黒に飛び入り参加してくださったゲストの方 ね、はい、はい、続いて了解しました、 FM 中目黒北村さん、残念ですが仕方ありませんね、一応 IC レコーダーでは撮れていました、音は悪いですが閉じる、そして15日土曜日ならば下山北村ともに空いているので、その日にお願いできますか、高木先生はトランスミッターを注文されたようですよ、こちらこそよろしくお願いいたしますということですね、はい、はいはい、続いて、
はい、先日は忍ぶ会にて素晴らしい演奏ありがとうございました、
はい、
大野さんからいただいたんですけど、うん、伊藤様の演奏は全体の雰囲気を温かくしていただき、
うん、
私も楽しく聴かせていただきました、
はいはい、
さすが歌手 DJ もされている方だなと感動いたしました、はい、畑中先生との間の9年間はいろいろとイベントや自然に行きました。詳しくはまたお知らせさせていただきます。取り急ぎお礼までということですけれども、
は
い
は
い
は
い、
まあ、これはね、漫画家の畑中先生が亡くなられて、うん、でまあ、ちょっとその一周期にお伺いして歌ってきたわけなんですけどね、まあ、そんなことはございました、うん、続けて昨晩は大変ありがとうございました。いろは音楽教室バイオリンは坂本隆さん、早速ですが昨日のさんま先生の写真を送らせていただきます。また改めて、お礼のメールを送らせていただきますね、そして中目黒 FM のミーティングのその日ですが、レッスンが3件入ってしまいまして、今回は伺うことができ伺うことが厳しそうで、また何か僕がお力になれそうなことがあればよろしくお願いしますというね、これは、まあ、その畑中先生のところにバイオリンで一緒に、ね、演奏してきた坂本隆さんということですね、はい、続いて
先日はありがとうございました、はい、下町もんじゃ焼き楽楽代表取締役なぎらえいとさん、
なぎらえいとさん、はいはい、丸さんのお友達、うん、
完全に飲みすぎました。また遊んでください、はい、ということですけども、
これ何でしょう。間違いないですか。はい、完全に飲みすぎました。また遊んでくださいということらしいですね。はい、はいはい、まあ、楽さんも6周年、うん、で、ルチさんも、2周年ということで、ね、ちょうど6月かぶってってわけなんですけど、まあ、イベント的にはね、それぞれに盛り上がって結構だったんじゃないでしょうか、まあ、ご無事で何やりといったとかですね。続きまして、お世話になっておりますアーティスト千尋さん、無事公演を終え、ただいま一息といったところです。お席がご用意できず大変申し訳ありませんでした。また出演の映画が高知の東方シネマで、そして9月には東京でロードショーされることが決定いたしました。改めて時間を調節し出演させていただければ幸いです。お体に気をつけて失礼いたしますといったことですね。これはまあ千尋さんって言って、あのモラトリアムパンツさんっていうね、はい、芝居軍団の中の一員の方なんですけどね、はい、この前もモラトリアムパンツさん何周年だなあれは、2周年か、そちらに今、伺ってきたところなんですけどね、はい、続いて、
なかなか伺えないままになっていましたが、はい、いけばな、これが何て言うの、
雪舟流だね、雪の船の流派ね、
家元、
はい、
増野光晴さん、増野光晴さん、はいはい、来週11日にちょうど中西さんと教室で打ち合わせをするので、うん、それが終わって21時から22時頃にルーチさんにお伺いしようかと思っています、うん、はいはいはい、中目黒での展開などもあるようで、うん、またいろいろとお話お聞かせいただければと思います、
は
い
は
い、と
のことなんですが、これはね、放送に間に合ってくれれば一番いいんですけどね、うんうんうん、まあ、私がその屋上パフォーマンスやってたビルのオーナーのせがれさんで、うん、あの生け花をやっておいててね、はい、そちらのその次期家元さんが、あ、追って、あのまたルチさんの方に来ていただくということで、久しぶりにちょっとなんか面白いいろんなお話ができればなというふうに思ってるんですけどね、コラボとかね。続きまして、お世話になっておりますデザイン&イラストレーター森田信彦さん、あまりの怒涛な日々を送っていたのでブログを更新する余裕までありませんでした笑い。でもやっと兆しが見えてきたところで、FM 中目黒様の件もラジオで聞いていました。私でよければぜひデザイン案を提出する前に一度お話をお聞きしたいと思ってますので、15日土曜日の打ち合わせにお伺いさせていただきますと。またデザインはもちろんインテリア、リフォームでもご協力できたらいいなと思っております。また豆腐マンの企画書ももう1週間ほどお待ちくださいといったことね、よろしくお願いします、うん、ということでございました、はい、これはまあイラスト&デザインのね、うん、森田信彦さん、引き続き、もろもろどうぞよろしくお願いしたいと思います。15日お待ちしてますよ、よろしく。最後になりますか、
はい、キーボーさん、トムラさんという方からなんですが、うん、6月15日は電源のある場所ならオンデマンド放送自体を実際に試してもらうことはできます、うん、あとウェブサイトですが、今の豆腐マンサイトぐらいで OK なら大丈夫です。ほうほう、放送の MP3 アップをしたり掲示板機能が必要だったりすると、どこかにお金を払って委託する必要がございますということですけれども、
はい、まあまあそこはね、はい、FM 中目黒関係の新規立ち上げという部分で、うん、どんどん進んでいるところがあるので、はい、いずれまた追ってね、うん、リスナーと関係者の皆さんにじっくりとお話しさせていただくことができるんじゃないかなというふうに思いますんでね、
は
い、
そうですね、
その時期が来ましたら、また池田さんも一緒にね、はい、もう加わっていただいているわけなんで、
お願いいたします。
ちょっと楽しみだよね、それは
先生ね。そうですね、中目黒はすごくなんかこれからね、どんどんどんどん広がってきそうな気がして、
そうだね、
すごい楽しみですね、
はい、はい、まあ、それはそれとして、学大 FM学大 FM で頑張っていかなければいけないといったところでね、はい、まず本日の1曲目ゲストの方にちなんだ、あるいはまあアシスタントサポーターにちなんだ楽曲をご紹介してということには違いないんですけども、はい、まあ、冒頭で申し上げておりますように、本日はね、祐天寺のさすらいの歌い人、ね、金子さんからのご紹介、うんうんうん、ね、そして、もう、 日本のを代表する、まあ、女性演歌歌手のドン、
はい、ドンと言っていいんでしょうか。
この表現一つ一つにちょっとこう自分にものすごい重いものをこう背負いながら、
そうですね、
これ大丈夫かしら、これ大丈夫かしらみたいなことで、はい、おしゃべりしてるわけなんですけども、はい、まあでも言ってもね、あの、うん、コピー機と放射能と間違えちゃうような人だから大丈夫かなっていう時もちょっと自分の中にはとか逃げを打ちながらみたいなところあるんですけどね、まあそんなお笑いのセンスもね通じないことは一切ないというふうな方ではないと思ってるんで、はい、その辺はまあちょっとラジオの中でのことでございます、ご用意していただくということで、はい、何しろそちらの事務所のね、もう八代先生の秘蔵っ子のお嬢さんね、はい、ゲストにお迎えしているということで、まずはその方の曲をご紹介しつつですね、はい、その曲を聴き終わりましたら、後でそちらのゲストの方ご紹介してまいりたいと思います。
はい、
それではミレアさんのナンバーからね、小さな世界という曲でまずはお聴きください。こちらです。
Thank you.
い、そのこんなでね、聞いていただきました本日の1曲目でございましたけどね、それでは1曲聞いていただいたところで、本日のゲストの方呼び込まさせていただきたいと思います。本日のゲスト、それこそね、祐天寺はさすらいのお歌い人金子光弘さんからご紹介、八代亜紀さんの秘蔵こと申し上げて間違いないと思いますね。株式会社アミリオン企画はミレアさんです。よろしくお
願いします。はじめまして、ミレアです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかバタバタしちゃって恐縮です。
とんでもないです。楽しく今聞いてました、そばで。
ちょっと私のこのなんていうんですか、もう放送10年近くやってるんですけど、
あ、そうなんですか。
相変わらずちょっともうバタバタしてて恐縮なんですけども、またゲストの方がね、
はい、
普段にも増して、
はい、
もう素晴らしい方だと、こちらも緊張しちゃったりとか。
いやいや、私もこういう風に公開ラジオ、生初めてなんです。
あ、そうですか。
そうなんです。
やったことないです
か。ないですね。
あ、そうな
ので、ラジオのお仕事はいっぱい終わりでしょ。あ、要するに公開っていうことがあんまりなさらない
です。そうですね、うん、やったことないようなもんです。
あ、そうです。なるほどね。
はい、一本で。
私生活でもあんまり後悔しないみたいな感じですか。
私生活ですか。後悔してます。
今あんまり意味は伝わってないみたいですね。よろしいですよ。
はい、
全然、はいはい。いや、だからね、何を言いたいかというと、ここにほらうちのが挟まってるんで、ちょっと、
はい、ど
う
してくれ
る。
ちょっと何、いやいやいやいや、うちのが挟まってるんです。サンドイッチじゃないんだから。
本来だったらここに座っていただくのにね、はい、
あ、
ちょっとほら遠くなっちゃったから、
はい、
いやもうなんかね、
覗き込むような形で、
すいません。
そうそう、はい、いやいや、まあ、だからね、
でもサンマがもうバッチリ見えてますから
。サンマはまあね、ありがとうございます。一応無駄に大きいんでね、ここはね。
はい、
はいはいはい、
本当に光ってますね。
もう突き抜けてるっていう部分でいうと、もうサンマかスカイツリーかっていうぐらいのこれ横に突き抜けてますけど、
あ、
スカイツリーはね、とんがって突き抜けてます
けど、はい、同じぐらいとんがってる。
いやいやいや、もうそういった意味で言うとどうですか、ミリアさんは、とんがり加減は。
あ、もうちょっととんがりたいですね。
私もうちょっととんがりたいんだ。
はい、とんがりが足りないんじゃないかなって自分では思ってるんですけど。
そうですか。 YouTube とか拝見してるとね、はい、結構とんがってるとこはとんがってるのかなみたいな。
あ、そうですか、初めて言われました。
あ、そうですか、はい、だからほら容姿からするとほら池田さん、はい、お綺麗でね、柔和で、
うん、
ね、それこそもう八代亜紀さんの隠し子じゃないかって言われてるぐらいやっぱお綺麗でいらっしゃるから。
もうとんでもないです。
だから
ありがとうございます。
ね、柔和な感じで、まあそういった歌姫としては、
はい、
こう本当に優しい優しい歌声と容姿でっていう感じだけど、
はい、
結構ね YouTube とか拝見してプロフィールとかのね、はい、動画とか見るじゃん、
はい、
そして、ね、音楽のねそういう、こうブレーンのキーボーディストとかギターの人 とかにまあ喋らすと、
はい、
いや、ミリアは結構ね、きついとこあるよって。きついとこあるっていうか、
な
んか厳しい、
ね、
厳しいとこは厳しいよみたいなね。
そう、やっぱり。
そこは音楽人としてのこだわりなのかなみたいな。
そうですね、もうこうだと思ったら、なかなか曲げられなくて、自分の中ではもう葛藤しながら、ね、でも、やっぱり言ってくれる意見とかもね、取り入れたりしたいしっていう気持ちと、自分はこうしたいっていう気持ちとでね、こう葛藤ありますけど、でもいつも前向きに。
あ、なるほどね。
やってます。
ですから僕は 何を言いたいかって、その YouTube を拝見してて、
はい、
要するにそのご自分でもキーボードを弾かれるじゃないですか。
はい、ちょこっと
ね、
はい、
だけどそのアレンジャーの方がこうキーボードを演奏してみて、
はい、
ミリアさんのミリアさんご自身で曲も書かれるわけですね。
あ、作ったりもします
ね、
はい、
だからやっぱ後ろでこう腕組みまではしないにしても厳しい表情でこう見てるのを見ると、
いや恥ずかしいです
ね。そこはねストイックなのかな、方なのかなと思ったりして。
あ、そうですね、意外と
そういうとこはやっぱりあります
か。そういうとこもあるかもしれないですね。ちょっと周りが見えなくなるというか。
あ、そうですか。でもそれにしても、まあ、そういった形で北海道が出てこられて、
そうなんです。
で、お歌に専念されるようになって、
はい、
早何年みたいな。
早5年
5年経りますか。
5年経ちましたね。
あ、そうですか。
はい、あっという間でした。
大変ですか、それとも楽しかったですか。
その時その時は、うん、大変っていう気持ちがないって言ったら嘘になるんですけど、だけど過ぎてみるとあまりにもあっという間で、でもそういう意味では精一杯やってこれたってことかなって今は思ってます。
なるほどね、
はい、あっという間だったから、
はいはい、うんうんうん、 まあ、でもそういった意味で言うとね、詳しくはこの後ほどの、はい、本編の方でいろいろと伺っていくんですけども、
はい、
今日はまあ本当にそういった意味で言うと、私もそういったこの界隈で歌っている人間として、
はい、
今日
は
金子さんを通じてね、はい、素敵なゲストの方とかって巡り合わせができたことを大変ありがたく思っておりますんで、
いやもう嬉しいです、金子さん、ね、ありがとうございます、紹介してくださって、
はい、もういい感じでちょっと真っ赤でしょ、もうね、
はい、そうですね、赤くなって、
あとでまたね、じっくりとインタビューをしてお伺いさせていただければと思いますよ、はい、もうマイクがありゃ大体ほっといたら何分でも喋ってますからね、
そうなんですね、
MC もお嫌いじゃないですし、お歌もお上手ですからね、
いや聞いてみたいな、
いや、あ、聞いたことないですか、
あ、まだないです、生で歌
う、そうですか、
あ、1回ありますけど、
あ、そうですか、じゃあ後でまた城ヶ崎ブース
に内緒
なるほどね、はいはい、まあ、その辺もまたちょっといろんな部分交えつつお話をお伺いできたらと思います、
はい、
それにしても
ま
あ今日は金子さんからのご紹介ということですからね、
そうなんです、
ね、だいたいちょっと、はい、ちょっとつながりとかお伺いといてもいいですか、
はい、私のその八代亜紀さんの事務所の社長の同級生でいらっしゃって、
う
ん、金子さんが
なんですか、
植木の学校ですよね、
植木の学校なんですか、
植物の、その、ええ、植物植木、ええ、カットするお仕事、植木屋さんになるのを目指してる方たちが行く学校だったんですよね、
なるほどね、
あ、園芸高校、
園芸、
それを言いたかったんです、
なるほどね、はいはい、
その時の同級生でっていうことで、たまたまその私も事務所にいる時に金子さんにお会いして、
は
い、
なるほどね、ちょっと話中ですけど、はい、ミリアさんって失礼ですけど、
はい、怖い、何ですか、
急に
ハーフとかじゃないですよね、
あ、ハーフじゃないんですよ、
純粋な日本人の方ですね、
はい、
なんかちょっとこう話がちょっとテレサッテン風ですよね、なんかこうなんかちょっとこう
片言っぽい、
片言っぽいっていうか、ちょっとこうなんかハーフっぽいっていうかね、
でも北海道の人結構その毛はあるって、
その毛ってどんな毛なんですか、
ごめんね、その毛あるよね、
そうかもしれないです、
それはなんかこうなんていうの、そのどさんこのあれをちょっと隠そうとしたりとか、標準に近づけようとして無理してるからそんな感じになるのかしら、イントネーションとか、
あ、イントネーション変ですか、
いや変じゃないけど、
なんか
変って言ったらなんか僕がなんか悪いことなんかいじめてるみたいじゃなくてそうじゃなくて、
はい、あ、でも全然何もしない
で、そうですか、
これでも自然に話してるつもりなんですけどね、
そうですか、そうですか、っていうかほらね、やっぱりそれこそ最近そういう例えが合ってるかどうか分かりませんけど、はい、黒人の方でジェロさんですか、
はい、
ああいう方がもうその演歌バリバリ歌っちゃったりするから、
あ、
まあひょっとしたらそういうこう宇藤さんがねロシア人だったりとか、
あ、でも北海道だから
そうですよね、向こうの血が入ってるかもね、
かもしれないですよね、たどると、
そうなのね、池田さんそんなことない、
私でもやっぱり変なこと言うとたまに言われる、
あ、そうなの、変な、それは個人的な問題でしょ、変なこと言うっていうのは、なるほどね、はい、まあまあ簡単に北海道つながりということでね、またその辺も盛り上がっていただけたらと思いますけども、うん、簡単に経緯を伺ったところでですね、
学
芸風の番組的にはコンテンツがございまして、今日の時事ネタということで、私が10項目ぐらい、気になったニュースを読み上げますんで、
はい、
それについて、まあ、お答えコメントを頂戴することで、リスナーの方にそのゲストの方がまあ、どういった方なのかとか、どんなことに興味がおありなのかなみたいなことが番組的に伝わればなといったことになっております。どうもありがとうございました。お気をつけて。
ありがとうございました。
またいらしてください。ということでね、お付き合いいただけたらと思います。それではまず最初にですね、経済成長に原発利用反対 59%、 朝日新聞世論調査ということがございました。続きましてナダル 4年連続8度目の優勝、テニス全米オープンということがございました。続きましてマレーシア拘置所で法人死亡、刃物振り回した疑いで逮捕。で続きまして液晶画面、外せばタブレット端末、東芝が新型 PC 発売へということでございました。続きまして広がるご当地電力、市民ファンドが原動力ということですね。続きまして選挙戦目標、与党に過半数与えない民主海江田代表ということでございました。続きまして脱原発基本法実現の要になる社民は福島投資ということでございました。続きましてノーベル平和賞、これは劉行橋ですかね、議定に実刑判決中国ということがございました。続きまして飼い主救った中堅フィリピンに帰国、募金受け、米アメリカで治療、最後に AKB 総選挙1位指原 まさか私が、全く考えていなかった。そして優子、優子というのは 島田さんと、うん、大島さんか、
大島優子さん、
はいはいはい、うん、でこれは何、浅友さん、
うん、違う、まゆ
さんか、
渡辺まゆ
ちゃん、まゆだな、この人はな、はい、3位、で、篠田さんが卒業へといったことでございますけど、うん、まあお手本という、
そうなんだ、
そうらしいですよ、
知らなかった、
はあはあ、そうですよ、
へ、
お手本というわけじゃないんですけども、はいはい、まあね、慣れたところで池田さん的にはどれが気になったというところになりますか。
やっぱりこれだけ盛り上がった AKB の総選挙、
ほうほう、
そうですね、
本当、うん、7時から11時過ぎまでの4時間半の番組で、
はいはいはい、
もう全部 AKB、
全部 AKB
という、はあはあ、ものすごい、
ほう、
もう視聴率がすごかったってあれ聞いたんですけど、
ほ
う
ほ
う、で前もって予想とかっていうのがあって、
はい、
うん、その時もやっぱり幸子ちゃん、うん、指原さんが1位だったんだけど、はいはいはい、これは実際誰も思いつかなかった、
うん、
ことらしくって、今度この子がセンターになると、うん、局長が変わるねっていう噂があるの、
ね、それはあるでしょうね、
なるほどね、
だからね、日本のやっぱりほら経済力を支えてるこの AKB の曲が変わるっていうのは
そこまででかくてますか。でもまあ言えなくないぐらい ね、すごいよね、
うん、
もしそんなだったら本当にミリアさん、日本の経済力をミリアさんのレコードの売り上げ枚数で支えたいぐらいのもんだよ ね、 だ
ね、いやそうです ね、
池田さないが支えますよ、
あんた負けてきないじゃない、
一緒に支えましょう、
一緒に支えましょ
う、一緒に支えましょう、北海道パワーで、
結構なんじゃない
ですか、大地の力で、
はい、大地の力でね、果てしないみ
たいな、
はいはい、なるほどなるほど、はいはいはい、まあそれにしても、その指原さんが、一等になったと、
そうですよね、
いうことで、
うん、おめでとうございます。
も言ってもお二人ともご同業だから、どんなふうな印象ですか。
いや、やっぱりあれだけ
負けてらんないみたいな感じ、
そう、あれだけやっぱりね、投票数を取れるっていうのは何かあるんだろうなと思うから、
何かあるんだろうなと思います。
若さじゃない、
いや、それだけじゃ取らないよね。
そういうこと言ったら、
それだけじゃない、
あ、そうか、いや、それだけじゃない、
その、
うん、そりゃそうでしょうよ、うん、
アイドルっていうことだけではくくれない、そのやっぱ、
そうそうそう、
なんかそういう実力とか頑張りとか、はい、そういう影のものが絶対あると思うんですよね、はいはい、
そうですね、
はい、なのでこう、うん、テレビとか、うん、そういうことだけでは伺えない、
はい、
何かがあるんだろうなって思うと、もう直接話してみたいなと思う、
うん、そうなんですよね、私も
いろいろ聞いてみたいなと思います、
でも言ってもミリアさんだってもうアイドルみたいなもんじゃないですか、みたいなもんって、
そうですか、
だって
まだ慣れますかアイドル。
いいんじゃないですか、センター目指して、
年齢不詳だから、
センター、あ、そうそうそうそう、そっか、センターになれるかな、
うん、そうそうそう、
いや、なんか恥ずかしくなってきたね、
そうですか、何か分からないんですか。まあ、でもやっぱりそういった思考性としては、やっぱりこうアイドルした人もいれば、
はい、
自分は本格派じゃないですか、
そうですね、
そういう部分で言うと、
はい、
そうですねって言っちゃいましたけど、
あ、はい、
だとしたら
目指してます、
それでいいんですよね、
はい、
別にそういう扱いじゃなくてもね、
あ、はい、
でも女お嬢ちゃんだから、女の子だから、やっぱり気持ちの中でちょっとアイドル視されたいとか、アイドル扱いしてもらいたいみたいな思いもあったりするのかしら。
10代の時だったらあったのかもしれないんですけど、うん、今はなんかあんまりないかもしれないです、
ないかもしれない、
はい、アイドル視してほしいって気持ちは、
うん
うん、
もしくはもうしまっといて、本当にこう、
うん、しまっといて、
先輩の八代先生みたいに、
はい、歌で、
ね、歌で勝負するんだみたいな、ね、うん、
はい、
感じでしょうかね、
はい、
まさしくだって池田さん、さっきのほらレコードも聞いていただいた通り、
そうそうそう、
本格派だもんね、
うん、そ
こはね、
ありがとうございました、
はい、まあ、そういった部分で言うと、まあ、それでもまあちょっとこう芸能界の中の話題としては気になるなといった部分でね、うん、AKB の、
はい、
ニュースソースでしたけど、さあそんな指原さんじ
ゃない よ、
あれ私
ミレアさん的に、いや、もうアイドル話だったから、もうセンター取ったようなつもりになっちゃって、ごめんなさい、
申し訳ございません、
は
い
は
い、
そんなミレアさんは、はい、気になったニュースソースというといかがでございましょう。
私はこの飼い主救ったワンちゃん、
あ、ワンちゃん、
フィリピンに帰国、募金受け、
うん、
アメリカで治療、
はあはあ、
これどういうことなのか、私このニュース見たい長いんですけど、
はあはあはあ、
どういうのだったんでしょう。
内容としてはね、僕もちょっと詳しいことはよく分かんないんですけども、とにかく、まあ、飼い主をその作ったわけですよね。でも書いてある通りだと思いますよ、その飼い主を作ったフィリピンのワンちゃんが、
はい、
怪
我をして治療したということですか。
そうそうそうそう、それで
その
そこのフィリピンでは治療しきれないので、
はい、
その募金を集めて米国に連れてって、科学とか医療が進んでいるじゃないですか、
はい、
まあ、フィリピンがダメだっていうわけじゃないけども、さらに進んでいるということで、その募金の力によって、その中堅的な、
はい、
まあ、その 彼か彼女か知らんけども、まあ、ワンちゃんの、はい、そういったものをこう
ニュースで取り上げたという。
そうですよね。で、要するにそっちで、まあ、その中堅的なその人に対する忠誠心みたいなものがね、
いいですね、
話題になったと。
こういうの大好きなんです。
動物とかお好きなんですか。
大好きなんです。
あららら
もう私ワンちゃんも、うん、あの子供の時飼ってたんですけどね。ほうほうほう、まあ、事情があってちょっと行き別れになってしまったんですけど。行き別れになってしまったんですけども、あのその時のことを思い出すと、はい、もう涙出ちゃうんで、ワンちゃんのこういういいニュースとか聞くと、なんかもういいなって。
あ、うん、猫なんかどうですか。
猫はもうずっと飼ってて、3、4年前にちょっと亡くなっちゃったんですけどね。でもなんと21年生きたんですよ、私の猫ちゃん。22年かな。
それはかなり長い、ね、
猫でいう、もちろん猫です。
あ、猫なのね、
はい、ほうほう、多分100歳超え。
あ、本当、
人間で言うとね、
はい、人間で言うと、はあはあはあ、でも本当に私がもう幼稚園ぐらいの時からずっと一緒だったので、もう自分よりも先にいなくなっちゃうなんて考えてなかったんですよ、一緒に育ってきたのでね。なのでもうね、もう今天国で今ラジオ聞いてくれてると思うんですけど、
まあ犬だからね、聞いてくれるか聞こえるかどうか解釈できるかどうかは別ですよね。
まあまあまあまあ、
聞いてくれたらありがたいなと思いますけど
ね。はい、でも届いてると思うよ。
そうですよね、うん、でもね、うん、猫でもそういう中堅みたいなとこってあるじゃないですか。
あ、それはあるで
しょうね。あのお家帰ってきたらちゃんと玄関で待ってくれたりとかね。
そういうのもやっぱあるわけです
か。はい、そういうこと思い出しますよ、こういうニュース見ると、いいなって。
話中ですけど、八代先生も、はい、だいたいちょっと犬猫で言うと猫に似てるとか言われてた向きあると思うんですよ。
あ、かお顔
がか、お顔立ちがね。で、目のほらポッパーンと張ったところとかね。
そう、ちょっと釣り目のところ
ね。猫顔か犬顔かって言ったら猫顔ですよね。
だとしあなたもそうだからね。
私初めて言われた。
でも犬顔だよ。
私犬顔ですよ。
犬顔なの。
私犬顔ですよね。
目がね、かけてるタイプの子は犬顔だよね。
犬顔。鼻が丸い感じ。
なるほどね。
何自分で言ってんの。私あ、どっちかって言えば猫だよね。
ああ、言われてみたら猫かもしれないですね。
どっちかって言えばね。
どっちかって言えば、犬か猫しかダメなんですかね。
いや、いや、しょ。
いや違う、キーボーさんはサンマだから。
あ、サンマ顔とかないから、ね、サンマ顔とかないんで、
うん、あ、そう、
サンマ顔じゃない、魚顔じゃないですよ。
あのね、
あのさ、何顔なのじゃ。
そんなに広げるとこ。
サンマじゃなきゃ何じゃ、うん、魚じゃなきゃ何。
でも、なんだろう、
だったらいちいちみんな聞いてばれやいいじゃん。じゃあ金子さんは何顔とか奥さん何顔みたいな顔で聞いてみりゃいいじゃん。でそれぞれ出てくるかも分かんない。
そうですね。
私は植木鉢顔とかいろいろあると思うんですよ。わかんないけどさ、それはね。
そうですね、いろいろ出ますね。
まあ、
ねう
んまあ、それにしてもそのワンちゃんがやっぱりお好きだったことで気になったと。
いや、感動、うん、もっと、はい、どういう話だったからもっと調べようと思いました。家帰って、
ね、
いい話
調べてみてください、はい。まあ、だけどあんまりちょっと一ついつもそういう話題が出るというあの芸能人とか、
はい、
そのお芝居とかそういうことをやっておいての方に申し上げるんだけど、あんまり動物を可愛がりすぎると、今期が遅れるみたいな話があるんですよね。
よくありますね。
うん、私でも覚悟決めてるんですよ。
おう、どう決めてる
んですか。何の覚悟。
今期遅れてもいいかなって、
うん、いいんだ、
はい、
そこは構わないんですか。
あのもういいかなと思って、
いやあなたよりいいかも分かんないけどいろんな周りの人がどうなんですかって話ですよね。
どうですかね、なんか、うん、もうなんかもう結婚とかってもう年代的には、うん、友達、うん、地元の札幌の友達とかもう結構結婚して子供3人いたりするんですよね。はい、うん、なのでもうそういう幸せはお話で聞いて、うんうん、私はもう
女の幸せしてたな。
いや、あのごめん、
そこはいいのか
ね、私いくつかわからないから、うん、ちょっとそれは年齢不詳ってことにして。
そうなんですか。
いや、いくつかわからないから。
あ、そうですか。
あくまでも想像上の話でしかないんだけど。
はい、
女性に年を聞くのは失礼でしょ。だからね、
いや、はい、でも20代後半という感じですけれどもね、
まあ
は
い、まあ、じゃあまだまだこれからね、
はい、そこはいつかできたらいいなとか、 いつか赤ちゃん欲しいなとか、そういうのはね、
そうです
ありますけど、具体的にも
夢があるからね、
はい、もういつまでとか全然考えてないんです。
あのね、十分結婚話で盛り上がってんじゃないか。十分盛り上がってんじゃないか。
ごめんね。
行く気満々じゃないですか。
はい、もう
はいはいはい、まあそれにしてもね、はい、動物好きってことで池田さん、それこそもなんか人のね、はいはいはい、そういうこうハートの、う
ん、もちろんもちろん、
ね、あったかさとか、うん、やはりそういう優しい感じのお嬢さんだなっていうのが伝わってくるんじゃないかというふうに思いますけどね。はい、そんなことなんで、それでは本日の今日の時事ネタはこの日に差し上げまして、 KO レコードの CM について、そんなですね、本日のゲストはミリアさんですね、いろいろとまたプロフィールのご紹介等に深まってまいりたいと思います、はい、それでは CM でこちら、はい。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムに様々な愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
学園風それぞれの女性サブパーソナリティによる新コーナーのお時間ではありますけどもね、本日はゲストに、ミリアさんにお越しいただいているということで、学園風的なプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますので、はいはい、もし訂正や、ね、不対事故等ありましたら、何なりとご自身の方からご指摘になっていただけたらと思います、
はい。
ミリアさんは今ちらっと年齢的なこと出ましたけどね、一応非公開的に翻訳懸念の12月15日生まれということで、札幌のご出身ですね、はい、の伊藤座ということで、
はい、
千年後も世の中に残る歌を、その願いを込めて、千年期を意味するミレニアムですね、
はい、
そちらから生まれたお名前ということで、15歳の時から歌手に憧れを抱き、大きく影響を受けたのは天使にラブソングを2ということでですね、ここは八代亜紀じゃなくてよかったんですか？
そうですね、
正直な、正直な、
いやいや、まあまあいいじゃん、
大丈夫、
うん。学校を卒業後一時は就職するものの、はい、夢を諦められずに23歳の時に単身上京、
はい、
都内のライブハウスで活動を続けていたところ、
はい、
音楽関係者に歌声を認められ、現在の事務所へ所属、さまざまなステージで経験を積みながらボーカリストとして現在も成長を続けている。2013年4月14日インディーズレーベルシーニックより、シニックさんかな、はい、シニックより3曲入りシングル CD をリリースと、いったことでね、近々、はい、文化放送でのサテライトライブも控えておいでと、はい、いったところで、その辺はまた後ほど詳しく伺ってまいりたいと思いますけども、はい、いかがでしょうか。
はい、バッチリです、
はい、
もうこのまんまで、
うん、
もうこの歌手に憧れを抱き大きく影響を受けたのは天使にラブソングを2っていう風になってるんですけど、もともとすごい映画が好きで私、
そうなんですか。
でもう一桁の時から、うんうん、8歳とか、
はいはい、
それぐらいの時からいろんな映画を見始めて、
うんうん、
最初はその映画の中でかかるサウンドトラックというものの素晴らしさに気づいたというか、
あれ
も
すごい、いいですよね、
すごい、
うん、当時はじゃあもうあれか、八代亜紀さんという認識はまだなくて、
あ、
もう映画から入っていったわけだ。
そうですね、
なるほどな、はい、天使がそんであれじゃん、クリスチャン の
そうです、ウーピーゴールド
サマさんたち
が、ね、さんとかローリンヒルとか出てきて、
はいはいはいはい、
はい、
でそれがこう教会で本当はあんなに盛り上がって歌っちゃったらいけないのに、
そうそうそうそう、
なんかみんなで盛り上がって歌っちゃってみたいな、
はい、
でみんながそれ賛同して、しまいに立ち上がってこうなんかこう
手拍子しちゃった
りみたいなね、
はい、
そんなんですか、
はい、そうです、あの映画を見て、
はい、
その中ではジョイフジョイフとか激しい曲もいっぱいあるんですけど、
はいはいはいはい、
一個 His Eyes on the Sparrow っていう曲があって、ほうほう、それを、はいはい、ローリン・ヒルってご存知ですか？
黒人の、
はい、ゴスペルシンガー、ヒップホップシンガーなんですけど、その方が若い時にその出演されてて、
うん、
この映画に、
はいはい、
こうピアノの前に座って、うん、しっとりと歌い上げるんですよ。で、リタっていう役をやってたんですけど、
はいはいはいはい、
もうすごい歌が上手いのに、うん、そのお父さんが歌を目指していたことで苦労したっていうせいで、
はは、
お母さんが大反対してるんですね。
ほうほうほうほう。
でもリタは本当は歌いたいんだけど反対されるから、
うん、
そのウーピーゴールドバーク率いる、
うん、
そのね、ゴスペル聖歌隊には入れないっていう、
ね、
そういうストーリーで、
うん、
まあ、そういう中でそのピアノの前でポロポロ歌うんですけど、もうその歌聞いた時にもうお母さんの反対とかもうダメでしょってぐらいすごくて、その歌声が、
うんうんうん、
でも子供心に、
うん、
もう その歌手になりたいけど、うん、親の反対で目指すこともできないし、だけど歌はうまいみたいな、なんかその葛藤にすっごい感動して。
ということはご自身でもなんか お母さんに反対されてそういう抑圧を受けたんで、なんか志がそっちの方に逆のベクトルで向かったみたいなことあるったりするんですか？
ありましたね。今思えば、今思えばなんですけど、その時は歌手になりたいっていう気持ちはもう密かに思ってたっていうぐらいで、どこか自分の中で歌手になるってやっぱ雲をつかむような話だっていうイメージの方が強いから、こういった映画とかテレビの中の世界だから無理だって心の中で決めつけてたんですよね。どっか
一時ね、一旦諦めたとかっていう話もありましたもんね。だってね、
そうなんです。で、まあ自分なんかなれるわけないしって思って、うん、まあ、15歳の時に思ってたものの、うん、いろいろ就職して、
ほうほうほう、
私ネイリストだったんですけどね。
ほうほう、
あ、そうなんですか、ね、はい、言ってくださいよ。
爪のね、
爪の、でいろいろそのネイリストとして仕事を3年くらいして、
うん、
でいろいろ壁にね、働き始めて壁ぶつ当たるじゃないですか、うん、ね、その中で、あ、私本当本当にやりたいことってなんだろう。で、本当にやりたいことだったら、うん、何があっても、
うん、頑張れる、
耐えられるし、乗り越えられるはずだっていう気持ちになったのがこの23歳だったんですね。
なるほどね。
はい、
机叩いちゃいましたね。今23歳だった
んですよね。そう、
気合入りました、
ね。でもちょっとその時点で遅いかもって思ったんですけど、うん、でもやらないで後悔するよりもダメかもしれないけど、うん、行ってみようと思って、
はあ、
東京に来たんです。
しかしそれでやっぱりその決意と行動力があったからこそ今のミリアさんがあるわけですし、そこでその認めてくれる方と出会ったわけですよね。
そうですね、うん、まあ、ちょっとずつも小さな小さな出会いをこうつないで今に至るんで本当に感謝してます。
どうですか池田さん、今のお話聞いてて。
私も歌やる、
うん、あなたの話はいいからね。
いや違うの、ごめんね、ごちできない
けど。とんでもないです。
私も、うん、歌やろうって決めたのが、うん、20歳の時だったので、それから約5年してデビューしてるんですよ。だからすごい気持ちがわかるっていうか。
あ、そうなんです、
特務ジャパンだ
けど。そうなんです、私特務ジャパンっていうとこからデビューしてるんだけども、はい、その5年間はすごいものがあって、何度もやめようって思ってたので。
そうですよね。
だからやっぱその気持ち大事にしてほしいなと思うんですよね。
確かにそういった意味で言うとね、うん、そこでもう終わっちゃったらもうそれっきりだもんね。
終わりになっちゃうから頑張ってほしい。
そうなんですよ ね、
そこでもう犬猫に走ってたらもうそれっきりだもんね。
もうそうですね、
単なるブリーダーで終わっちゃってるとか、なんかそう獣医で終わってるとかみたいなね、話になったか分かんない。
獣医さんになれたらすごいですけ
どね。それはあるよ。
あり、獣医さんになれたらまあそれはそれでね、
う
ん、
そうだね。
いや
大野さん事務所的に大丈夫なんですか、この発言。
いや
歌手として頑張っててくださいよ。
いや、もちろんです。
いや、ミリオンさんを背負っていかなきゃいけないわけでしょうからね。
でも歌しか歌えないので私。
そうですか、うん、まあ、それにしてもね、
はい、
そういった形で、まあ、なんですか、歌の世界に、まあ、これからもどんどんと邁進していかれるミリオンさんには違いないんですけども、
はい、
ミリオンさんはどうなんです、その他に今おすすめ情報とかご自身で一押し情報みたいなことあったら伺っておくんですけども。
一押し情報、は
い、なんかこんなにハマってるみたいなのでもいいですよ。プライベート的なお話でもいいです。
プライベート的な話ですか、はいはいはい、そうだな、今私さっきも言ったんですけど映画が好きなので、
はいはいはい、
もうここ最近はもう 1,2 週間で30本ぐらい見てるんですよ。
それすごいですね、
はい、
ちょっと半端ない数ですよね。
結構見てますよね。
見てますね。
で、まあ、お家でこういろいろ見れるように配信されてるようなやつ契約して、でそれでもう次々にと見て、映画は私の人生の教科書だと思ってて、やっぱりこう主人公とかいろんな人が出演者の人たちの心境っていうのはテレビ映像で見てると想像できるじゃないですか。でも自分で全部それを経験するっていうのは、そうそう、自分の人生ではちょっと不可能に近いじゃないですか。
すごいね、人生勉強になって、
なる、
私も好きですね、
はい、
感性もつくしね、
うん、恋愛でもそのヒューマンでも、あ、こういう時ってこういう気持ちになるよなとか、その人間ってやっぱ悪い気持ちになる時もあるじゃないですか。妬みとかね、嫉妬とか、そういう悪いことも気持ちよく女優さんたち俳優さんたちやってくれるから、あ、そうそう、わかるっていう。
だとしたら話中ですけど、ミリアさん、師匠の八代先生が出ておいての映画とか見たことないでしょ、
はい、
そこは抑えてた方がいいですよ、多分。
でも、八代亜紀さんが勧めてくれた映画は、
違う、八代先生ご自身が出てる映画、
でもあんまり出てらっしゃらないじゃない、
出てらっしゃらないでしょ、 もうでしょ、うん、多分だけどね、あの菅原文太さんとね、相川喜也さんが一緒に出てるね、はい、トラック野郎一番星とかなんかそういうの出てるはずだよ、きっと。
へー、
だから多分それご覧になると、あの出てるでしょみたいなことになると、多分師匠も喜ばれると思うから、はい、あの一度ご覧になった方がいいと思います。
そうですね、もう師匠ですから、
師匠です、はい、
映画好きだと、
ね、映画好きだったということだから、
そうか、
じゃあ私の出てる映画あった見たことないのっていう話にね、
確かに
ちょっとこうお酒の勢いでいじめられるかもしれないじゃないですか。
もっと可愛がってもらえるよ。
そうですね、
そこ言いたいわけ
よ。そうそうそう、もっと可愛がってもらえるよ、
よく知ってるわねみたいな話になるからね。
そうですか、
そう、
あの逆に、うん、あの絶対に見るんでないって言われたことはあるんです。
あ、それは何でしょう。
あの恥ずかしいので、うん、見ちゃダメよって言われたんです。
あーはーはー、それは何ですか、なんか恥ずかしいシーンがあったんですか。
そうなんでしょうね、
八代亜紀さん的に言わない方がいいんじゃないですか、そこは。なるほどね、じゃあまあ後でこっそり聞かせてください、はい、はいはい、まあそれにしてもね、まあまあちょっと際どいところで止めとくというふうなことで
、はい、
続きましては丸石家具の CM に続いて、そんなミレアさんのね、いろいろとミレアさんにインタビューさせていただいて、はい、詳しいそのライブの情報とかね、あとゲリラライブとかもやってるお店だというふうに伺ってるんで。
ゲリラライブ、
そんなやってるじゃないですか、最近やってないの。
ストリートライブという、
ストリートライブ、
サテライトプラスライブというのがそのことかもしれないです。
そうなのね、
はいはい、
じゃあその辺のお話を伺ってまいりました、
はい、
それでは CM でこちら。学府から Q&A 形式で根掘り葉を伺ってまいりますので、どうぞ差し障りのないところでお答えいただけたらと思います。
よろしくお願いします。
はい、では改めまして、ご本名でもニックネームでも、何でも構いません、お名前と差し支えなければ、ご年齢とお住まい、そして今日頃のお仕事と活動内容の方を聞かせていただいてよろしいでしょうか。
はい、私本名はね、はい、ちょっと言えないんですけども、うん、ニックネームでは昔からチッチって言われてました。
嘘、チッチ、なんでチッチなの。
なんかチッチチッチチッチって呼ばれてるうちに。
でちっちゃくない、身長結構ありますよね、たっぱね。
あ、今はそうなんですけど、ね、でも小さかったんですよ。
小さい子はみんな小さいですよ、それ。あのかひこさんだって昔からあんなに小さいわけじゃないよく言われるんだ
でも、はいはいはい、他の子に比べてちょっとちっちゃかったっていうのはあったと思うんですけどね。まあニックネームなんで、なんでついたのか、もう本当に 3,4 歳の
時から名前に全然関係なくて、
あんまり関係ないです。
関係ない、
全然関係ないんです、
あ、本当。
サナエちゃんはサナエちゃんですよ。
うん、私はずっとサナエ。あ、でもサナエってチャーチャーチャーって言われるんですよ。チャーナエって言うからチャーチャー、
チャーナエでね、うん、なるほど、なるほど。
そんなのがあるんだよね。
じゃあまあチッチさんでもうミリアさんでも平気なの。
あー、そうですね、
これ本当に一応放送にかかってるからね。
あ、そうか、そこはやっぱミリアさん、
ミリアさんの、ミリア、あの呼び捨てしてください。もうそんな
ミリアで
さんなんてつけないでください。
はい、そして普段の活動ということになりますと、
はい、あ、普段の活動ですね、うん、あの私この4月14日に A Portrait of Mireia というタイトルで3曲入りの CD を出させていただいたんですけど、
はい、
この CD を出してから、今はその浜松町の北口にサテライトプラス広場っていうところがあって、うん、
はいはい、
そこでストリートライブですね。
なるほど、
はい、フリー観覧で、観覧フリーで間違えた、
はいはいはい。普段はって本当の普段っていうのは、
はい、
八代先生についてその勉強したりとか、
はい、
いろいろと身の回りのお世話させて、あの させられたりとかしておいでだったりするっていうことはあったりするんですか。
は
い、
あ、 あの八代さんのお世話というのは、うん、そのちゃんとお付きの方がいらっしゃるので、
あなるほど、ね、あのそうで何十人もいるでしょ、
はい、
そこは、
はいはいはい、あの私が一緒についてっていうことはしてないんですけども、
お弟子さんになってるわけじゃなくてってこと、うん、
その演歌 の、うん、その事務所のお付きの人から始めるっていうイメージとはちょっと違うかもしれないです。
要
する
にそう、はい、あのうち弟子とかそういうあれではないわけね、
はい、でも八代亜紀さんのコンサートに一緒に連れてっていただいて、うん、出演させていただいたり、うん、そういったことで一緒に活動 させていただいてるっていう、ね、ところですね、はい
は
い、
でご自身の活動も、まあ、どんどんとそういうゲリラ、
はい、4月から少しずつしています
というふうなことですね、うん、はい、はい、続いて、
はい、ではこれまでのお仕事ですとか活動する中で困ったなっていうこととか失敗しちゃったなっていうこと、あるいは感動したよとか感動されちゃったっていうエピソードなどありましたらお聞かせいただきたいなというふうに思うんですけれども。
いやーそうですね、あのたくさんあるんですけど、はい、あの最近ですね、私あの声が出なくなってしまったんですよ。
体温のことじゃん、
はい、あの体調あの風邪をひいてしまって、でライブがあってですね、うん、それ本当本当にもうあのフリーのストリートライブだったんですけどね、うんうん、あの2回ステージあるとこ1回だけになってしまって声が出なかったので、ロロロロロ、でも本当にそれはもう申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけど、うん、でもその中でも終わった後に優しい声をかけてくれるお客様がいたり、また頑張ってねって言って CD 買ってくださったり、なんか本当自分が悪いんですけど、まあそこにそういう声をかけてくださるということにもすっごく感激して、もうあの感謝の気持ち。
もともと声帯は強い方弱い方どうですか。
いやーそうですね、強いとか弱いとか考えたことなかったです。はい、
じゃあその時は初めて、あやっぱりちょっとこうファンの方たちとか応援してくださる方に、申し訳ないみたいなことあるから大事にしなきゃとか、
はい、思いました。
コンディションとかね気をつけなきゃみたいなことかし
ら。はい、その中でまたやっぱりこうやって歌えるということの幸せを改めて感じましたし、いろんな意味でちょっと勉強になりましたね。
困ったこととかどうですか逆に。
もうあ今の困ったことの、
今のは困ったことですか。
困ったことというか声が出なくなった、その瞬間は。
あっていうかほら歌詞がよく聞くのは、あの舞台人の人だったらねセリフは忘れちゃった。何
ありますよ。
いやいや私あのよく飛ばすと。
いやあんたは知らんよ。
え飛ばすっていうのは歌詞をですね。
真っ白になって、うん、作詞しちゃう。
あそう作詞しますよね。
やるよね。
あやりますやります。
ほらほらそ, れそこで同意し合ってなんか合点行ってもいかんでしょそこは。
やりますよね一瞬。
やるかそこは。
はい、あなんかちょっと歌詞入れ替わったりとか、
う
ん、一瞬で内容は同じなんですけどちょっと言い方違ったよねっていうようなことは時々やっちゃいま す,
あ, ります、ね、ありますね。
はい、あの緊張したりとかする中ではあります、ね、
その時はもうちゃんとそれで難を逃れられますか。でもそれだけキャリア的にやっていく中で。
いやいやまだまだです。
またまたそれをこうまたこう今修行中。
修行中ですね。
あでも八代亜紀さんもなんかそういうんでなんかポーンと飛んじゃったとか、なんか一番のあれのところに2番をいきなり歌い出したとかって話聞いたことありますよ、はい、なんか。
あそうですね、おっしゃってたこと。うんうん、ありますね。ね、はい、
そういうのはどうですか。現場でやっぱりその弟子っ子として見てて、あ、師匠やっちゃったなみたいな感じなんですか。
いや全然、私が八代亜紀さんにお会いしてからはそういったことはまだ見たことないです。
あ、そうですか。
はい、
完璧な師匠なわけ
ですね。はい、もういつでも、もうかっこいい。
かっこいい。
はい、ね、普段とステージの上でのそのギャップがまた大好きですね。
あ、そうなんですか。どういうギャップなんですか、
は
い、
なんかもう皆さんもご存知かなと思うんですけど、ちょっとチャーミングな、
チャーミングね、
はい、ちょっと天然っぽいところがたくさんあるので、なんかね、大師匠なんですけども、
う
ん、
逆に脂っかしいとかって思ったりしないですか。師匠大丈夫みたいな。
いやありますよ。
あやっぱり ね、
はい、
そこはね。
でも八代亜紀さんと、うん、あの私が2人で会話してる時に、うん、私たち2人はもう納得して話せてるつもりなんですけど、うん、一緒にいるマネージャーさんたちが全然違う話してるよ、う
ん、
2人
って。それあんたもおかしいんじゃないですか。一緒になってさ
って言われて二人でびっくりするっていう時は、
あなたたちがこうやって映画言ってるだけでしょ。
はい、もう二人はすごいそうだよねっていう感じで言ってくださってるんですけど、
息が合ってらっしゃるんですよ。
それ危ないと思うよ。
二人違う話してるよみたいなこと言われる時もあって、
あ る, ある意味すごく人すごい二人だよね。
いやいやいや、もう
多分一般人と語る方がよっぽど一般人らしい見解 いお持ちだと思うけど、そこはあなたたちの方がおかしいと思う。
いやいや、でもいろんな意味でも、あのステージの上でもそうですけど、普段からもこう歌手として、女性として、なんか人としてっていうことをいろいろと教えてもらってます。
はいはいはい、なるほどね、はい、あ、そうですか。まあ、なんかそういう意味では池田さんね、やっぱりほら、はい、あのこの師匠にしてこの弟子ありっていう意味じゃなくて、いい意味でですよ、
すごくいい意味で ね、 ね、影響ね、
され
てると思うし、
素直に、
もうそれはもう、はい、可愛がっていただいています、はい、
そう
ですね、頑張ります。
はい、なるほどね、はいはい、まあそんなこんなで続いて、
はい、では、ミレアさんのこれからご自身でやってみたいなと思うことですとか、
はい、
ご予定とか、目標とか夢、個人的な、告知ですとか宣伝などが終わりでしたら、どうぞおっしゃっていただければと思います。
はい、これからやってみたいことっていうのは、あの長期戦なんですけど、これはあのやっぱり音楽なので、歌手なので、その私がもともとこの自分の血に流れてるルーツみたいなものをね、探りながら、であの音楽作りをしていけたらいいなっていうのを最近ちょっと思ってるんですよね。
例えば、
あの民族音楽、
よさこいじゃなくて何ですか、
あ、北海道で言うとね、よさこいとかもそうですけど、日本の伝統的な楽器を使ってみたりとか、そういうヨーロッパでもそういうケルト音楽とかいろいろあるじゃないですか。まだこれから本当に勉強するところなんで、はいはい、あれなんですけど、でもそういったことを、あの最終的に自分の音楽って何だろうっていうのを探す旅をこれから続けていきたいな、音楽を通してというか、それはちょっと個人的にも長い目で、あの今あの八代亜紀さんが自分の原点ということでジャズのアルバム出されたりとかしてるんですけど、私もそうやって40周年みたいな時、その40年後も歌い続けていたいなっていう目標をもとに、そういう私の原点はここでしたっていうものがね、できるように今から少しずつ勉強したいなっていうのを思ってます。はい、
ますますなんかお顔が輝いてきてますよ。
輝いてきてます。
そう、なんか、ちょっとあの最初の頃と随分顔が生き生きして、
あ、本当ですか、
輝いてきた。
最初の頃、
最初っていうか、
どんな気持ちだった
の？そんなことないよ。そんなことないよ。
いや、なんか緊張もあったんですけどね、はいはい、だんだん興奮して喋りすぎてすみませんって思ってるんですけど。
はいはいはい。まあ、それにしても、結局じゃあ、まあ、その近しいところでそれを探すたびには違いないんですけども、
はい、
まあ、ステップを踏んでいく意味で言うと、ライブとか、
はい、
そういったことになりますけども、
はい、
どういったことが。
はい、これはあの先ほどもあのお話しさせていただいたんですけども、はい、浜松町の北口広場で、
はい、
これは観覧フリーのイベント出させていただいています、次回は6月13日なのであさってです。
おお、もうあさって
だ、
はい、
すぐですね、
はい、
もうこちらとか、
あ、もう全くかからないの で、 あのお仕事帰りの方とか、浜松町なんでね、のサラリーマンの方とか、
発音いいですね、だけサラリーマンの方、はいはい、
口が回ってんだか回ってないんだか、
何時から、何時から、
私の出演は6時20分から30分の間で始まる予定です、は
い、飛行機降りたら皆さん見てくださいという、
あ、飛行機降りたら浜松町なの で、
なので、
あ、そうですね、
正確な場所はどの辺になるんですか、
あの浜松町北口の、うん、あの駅出て正面です、
モノレールのところですかね、
はい、
モノレールの乗り換えのところ、
そうです、
はいはい、
そうなんです、
はい、
ですぐ分かります、
それ
は、それは、うん、あの毎月第2木曜日に、
第2木曜日、
あの定期的に出させていただいているので、
うん、1時間、はい、やっぱり6時ぐらい、
はいはい、あとは、はい、また今月なんですけども、うん、6月20日木曜日に四ツ谷天窓コンフォートというライブハウス、
ね、
はいはいはい、これ四ツ谷ですけど、うんうんうん、駅は高田の馬場になります、
あ、そうなんだ、
はい、ちょっとね混乱するんですけど、
天窓さんって高田の馬場もなかったっけ、
あ、高田の馬場なんです、私が出演するのが、
あ、そうなの、
はい、
今四ツ谷って言わなかった、
四ツ谷天窓コンフォートっていうライブハウスなんですけど、うんうん、高田の馬場にあるんです、
ああ、そうなんだ、
そうなんです、
僕はあそこ行ったことあります
よ、あ、本当ですか、
ね、本当に天窓っていうぐらい高いところでね、
はい、
あの星空がこう綺麗に見える
ような、ね、あの窓があって、
あ、そうなの、
素敵なライブハウスなので、
あ、やっぱりぴったりじゃないですか、
はい、
イメージ的にね、
あ、本当ですか、ぜひこれも来ていただきたいなと思います、
羨ましい、そういう素敵なところでやったことがない私、
は
いはい、
あ、本当ですか、
その他には
あともう一つ、6月27日、うん、また木曜日なんですけど、はいはい、六本木モーフ東京というライブハウスで、
うん、
出演させていただきます、うん、これは、うん、あのスタートは7時くらいになると思うんで ですけれども、はいはい、他の対バンでやらせていただきますので、はいね、私の時間は詳しくまだ決まってないんですね、はい、なのでホームページとか
ちょっと正式な検索する情報的にはなんていうタイトルでヒットしますか。
ミレア、カタカナでミレア、はい、アメーバブログって入れていただくとブログも出てきますし、はい、アルファベットのスペルが MILLEA というスペルなので、はいはい、このスペルを入れていただくと、うん、私のホームページにも行けるはずです、
はい
はい。
正式なタイトルがミレアの
ミレアズジャーニーというタイトルでブログはやっています。
なるほど、ね、
はい
はい、まあ、そんなことで、はい、もう
ぜひぜひ皆さんチェックしてください。
あとアルバム的なこちらのご案内はいかがですか。
は
い、
これはアポートレートオブミレアというタイトルで3曲入りです、はい、小さな世界という曲と、うん、プロミスという曲、はい、そして1曲カバー曲で、はい、空に星があるようにという曲を入れさせていただきました。ほうほうほう、歌わせていただきました。
うん、私もこれは懐かしいと思って。
あ、本当ですか。
うん、好きな曲ですね。
あ、そうですか。
はい、それはなんでまた
荒木一郎さんの曲なんですけども、ね、はいはいはい、私もこれ聞いたことあるなーっていうぐらいの最初はだったんですけど、絶対ミレアが歌ったらいいと思うって、
おすすめされて、
はい、おすすめされて聞いて歌ってみても、いやもう大好きな曲になりました。この曲をきっかけに、これ1967年の曲なんですけど、私生まれる前なのでもちろんまだまだ私の知らないジャパニーズオールディーズっていうんですかね、そういった曲がたくさんあるんだなっていうことを気づかせてくれた一曲です。
そうね、私らなんかもう長く生きてますけど、
はい、
はいって言われても困っちゃうんだけ
ど、まあ、いやいやいや、
だから荒井さんも知ってますけど、いい、でもね、いやいや、いい曲だっていう部分で、うん、星つながりで言うと、はい、その前にキュイちゃんがね、見上げてごらん夜の星をという曲を歌っておいでだけど、ね、はい、ご存知ですよね。そのぐらいのに匹敵するぐらいの名曲だと思います。
そうですね、
そうですか、
私は聞いたことありました。
今後もこれは歌っていかれるみたいなことですか。
あ、そうですね、この曲は CD にも入っていますので。
どうですか、その辺は。今度他に挑戦してみたい曲とかそんなのあったりするんですか。それこそ八代師匠の歌を歌ってみたいとか。
八代亜紀さんが歌っている曲で、うん、作詞した曲があるんですよ。
あなたか、
八代亜紀さんが、
八代亜紀さんがね、
はいはいはい、その曲をライブで歌わせていただいて、
いいじゃない
か、はい、そういった形で八代亜紀さんの歌を歌わせていただいています、はいはいはい、雨の慕情とかも ね、
大好き。
違 う、 こう私なりに歌わせていただける時が来たらいいなとは思ってるんですけど、いやまだまだ、でもそれは夢の、ね、また夢で、
はい、いやそれは今夢の話が出ましたけども、はい、そんなミリアさんの今後の夢ということになると、はい、まあ、大きな夢小さな夢あるでしょうけど、はい、どんなことになりましょうか。
私の
それこそね、そのさっきの話中ですけども、要するに、1000年後にもね自分の歌が残るとか、はい、ある程度その自分が何十年経った後ほどにも自分のそういう存在感みたいなもね、はい、残るようなアーティストになりたいということは伺いましたけど、
あ、もうもちろんもそのおっしゃってくださった通りで、うんうん、もうその長く歌い続けられるっていうことを、うん、まあ、今はすごく考えてますし、うん、はいはい、もちろん記録は残したいっていう気持ちはありますけども、はあはあ、それよりもたくさんの方の記憶に残る、
そうですね、いいですね、
そのことを目標に、うんうん、もう地道に、うん、もう音楽を、うん、いい音楽を伝えていきたい、うん、ほうほう、もう今はそんな気持ちで、うん、やっています、
うん、それにしても、はい、ほら、まあ、具体的にね言ってしまえば、例えばまあそれで 箱関係でも、はい、いや、まあ、やっぱり僕らなんかはそういう意味じゃね、やっぱり東京ドームだの、はい、武道館でやりたいだの、ね、もうニューヨークのマジソンスクエアガーデンでやりたいだの、
ここで言えば、ね、叶えてくれるかもしれないじゃない。
そうですか。
いやいや、だから違う、そういう具体的な夢だとがあるんだとしたらどうなのかなみたいな。
そうですね、そうですね、
映画のあれですよ、ヒロインとかでもいいですよ。それだって、例えばね、
それで言うと
なんとか軍則と一緒にこうなんか共演してみたいとかね、わかりませんが、
いやいやいやいや、うん、映画が好きなので、うん、映画のサウンドトラック、うん、映画の歌を歌いたいっていうのはあります。それは結構目標ですね。
そこはやっぱりこう、はい、なんか牧師さんになって、牧師さんじゃない、アマさんになってみたいんじゃなくても、
あ、天使にラブソング2の流れですか。
3とかフォースでもいいじゃないですか。
あ、いいです ね大きい、うん、でもそうですね、
顔に住みぬって怒られるってね、
そうですね、
すみません、ちょっと弾けすぎました。
いやいやいやいや、はいはいはい、でも、その映画に関わる音楽を歌うっていうのは、あの大きい場所でコンサートするっていうことよりもそっちの方が今私目標かもしれないです。今お話おあのさせていただいている中で感じました、
ね、あ、はい、そうですか。ぜひね、そんな風にして、どんどんと今後ともいい歌を歌っていただきたいなというふうに思いますけどね、
は
い、最後になんか、まあ、リスナーとかまたこちらにいらっしゃる、ね、方たちのメッセージとか何かありましたら伺っておくんですが、
はい、私アポートレートブミレアというタイトルで CD を4月に出しました。これはもうこの CD 作るまで出会いと、たくさんの方の思いが詰まったあのシングル3曲入りなんですけどね、シングル CD になってますので皆さんぜひ聴いていただきたいと思います。これからライブ活動どんどんしていきますので、はい、ぜひ聴きに来てください。よろしくお願いします、
はい、はい、どうもありがとうございます。まあ、今日はでもね、あのお時間もまだちょっと、いただくということに違いないんですけど、ここでちょっと一旦まとめさせていただくということで、はい、最後までよろしいですか。
はい、
はい、まあ、とりあえずはここでまとめさせていただくということでね、本日のゲスト、祐天寺をさすらいの歌い人、ね、金子さんからのご紹介、八代亜紀先生のひぞっこと申し上げてもよろしいと思いますね。
はい、ありがとうございます。
シンガーのミレアさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではね、ここでですね、まあ、学F名物恐怖のインタビューのコーナーということでですね、お店の入店状況に応じてご来店のお客様には本日のゲスト、ミリアさん並びにアシスタント池田さんがですね、北海道のご出身ということで、そんな皆さんにですね、あなたが行ったことのある北海道、あるいは今後北海道に行くならどこで何をしてみたいですかといったことについて、インタビューしてみたいと思うんですけど、ちょっとねこれ出ないでしょ、それが。
では学 F 名物恐怖のインタビューコーナーということでよろしくお願いいたします。はい、はい、パチパチパチパチパチパチパチ、
はい、
はい、パチパチ、ごめんなさい、拍手入るんでパチパチパチ、
はい、さっさとやりなさい、さっさと時間がない、はいはい、
それでは本日のゲストのミレアさん
と、お名前伺って、ね、
私、池田さなえが北海道出身ということなので、はい、ではあなたが行ったことのある北海道、あるいは今後北海道に行くとしたらどこで、何をしてみたいですかという質問に、お答えしていただければと思うんですけど、まずお名前からお願いいたします。
はい、私金子光弘と申します。
はい、
どうもありがとうございます。
はい、そんな金子さんはどちらからお越しで。
祐天寺から参りました。
そうですよね、先ほどからさんざっぱら申し上げてますんで。はいはいはい、
目黒川墓場のキーボーには大変お世話になりまして。
こちらこそありがとうございます。
もう本当にね、先々週もね大変な、お世話になって。
どういうふうにお世話になってるん
ですか。いや、講師ともにね。
まあ、いや、いろいろ、まあ、そんなお世話っていうほどでもなくてね、
もう大変、
一緒にほらロスプリモスの歌を歌ったりとか、
はい、そういうイベントをやらせてもらいました。
ね、金子さん普段どういった方なんですか。普段どういった方なんですか。
自分はビル管理の仕事をしてまして、
で八代さんとはどういったつながりでしたっけ。その同級生か。八代さんと同級生じゃないよ、
ね。八代さんと同級生じゃないです。
はいはいはい、
八代さんとは、はい、もう大変仲のいい旦那と仲のいい自分ですけども、
八代先生のご主人と。
そうです、八代さんのご主人が、ミリオン企画 の、うん、社長さんで、
はい、
それがの可愛がってるひぞっこがミリア で、
うん、はい、で今回はそんなミリアさんを、金子さんからのご紹介ということだったんですけど、こうなんかそういったことでも、はい、ご紹介いただいた、そもそもっていうのはどういったことがありだったんですか。
ね、自分もほらちょこっとこうかじったりしてましたもんで、ミリアのね、いや 歌です。いやいや、地図ちょっとかじったんですよね。
金子さん、そんな遠慮しなくていいじゃないですか。
あ、そうですか、慣れないもんで。
ちゃんと祐天寺営業行ったらでかい顔して歌ってるじゃないですか。
そりゃそうだ。
オリジナル曲のトンボとか歌ってるじゃないですか。
そうですね。
はい。
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 はい、それでね、うん、自分ビル管理やってたんですけど、うん、社長のとこのビル全部、
はい、
自分管理させてもらってるんですよ。そんな関係で、
うん、
もう7年も8年もやらせてもらってるんで、
はい、
もう来た頃から彼女のことよく知ってて、
うんうんうん、
もう 俺の手伝いばっかりやらせたんですよ。だからここ吐いとけとかね。
はいはいはい。誰に？ミリアさんに？
そう。
あとなんで大胆なことするんですか。こんな可愛い子に何をさせるの？
まだ売れてなかったんで。
ああそうです。その言い方もないでしょ。確かに。
これも修行、うん、修行。
修行だからね。
はいはいはい。下積みが大変だから、はいはいはい、これもやんなきゃダメだよと。
ベストキッドみたいなもんだ。
そうそうそう。それで、もう社長と相談して、うん、もうそろそろいいんじゃないかと。そんな感じで、やっとここまで見れば頑張って、うんうん、だからね、自分としても可愛いんですよ。
なるほどね。だから、まあ、ラブダイ FM 行って、
そうそうそう、
ちょっとこうまたさらに修行積んでこいとか、
そうそうそう、
またそのプロモーターとして送り出してあげようと言ったことですね。そんなマイク貼らなくていいですよ。はい、
それで、まあ、第一陣としてね、うんうん、自分は希望をよく知ってるから、
ありがとうございます。
今日はちょっと FM 招待してもらって、
ありがとうございます。
ちょっと宣伝したらどうだと、
はいはい、
そういう話で今日来ていただいたんですけど、
いや、せっかくですから、じゃあちょっとひとっぷし歌っときましょうか。なんか、
ひと
っぷしなんか歌っときましょうか。春子さんオリジナル曲でもなん
か、
だからなんでそんなにそんなおっくじゃなくて、なんですか、そんな引っ込み思案なの。
いやいや、僕は恥ずかしがり
恥ずかしがり屋なんでね。
そうなんです。
はい、わかりました。
それは次回ということで、
次回ということで、
はい、
じゃあ次回はやるんだじゃん。
今日はお約束になっちゃったね。
今日はほらメインはほら
ミリアさんだからね。まただから金子さん別に日に、ゲストでまたここ座ってくださいよ。
そうですね、僕はいつでも来れるから。
いや出す出さないはうちのさじ加減ですから。
まあこれをきっかけにね、ミリアもねどんどん来てもらって。
本当ですね。
どんどん不安こうね。
はい。
で盛り上がってもらうと。
嬉しい。
ね。で結局インタビュー何も聞いてないんだけど。
ごめんなさい、一応ね、今回の名物インタビューコーナーのものがあってね。一応ね。一応行ったことのある北海道、
はい、
あるいは今後北海道に行ったら何をしたいかなっていう質問が一応、はい、これは一応こういうコーナーだったんですけど、
はいはい、どうぞ一応
その質問なんですけど、はい、もう50年生きてきてですね、はい、自慢じゃないけど飛行機一回も乗ったことないんですよ。
それは何ですか。
そういうきっかけがなかったという。
きっかけがなくて、
それで北海道って行ったことないんですよ、一回も。
飛行機なんか乗せてもらえないような事情があるんですか。
いや、席と席が狭くて、一番奥座っちゃうと出てこれなくて。
どんな不自由なんですか。それで、ね、北海道行ったことない。
ないんですよ。
ないんですか。
でね、
今度どこ行きましょう。じゃあ行くんだと
さ。すごいね、一番ね、小学校、はい、中学校の仲良かった、
はい、
友達が札幌にいて、
はい、
つい先週も来たのかな、遊びに。うんうん、
はい、
で遊び行こうよって言われて、
お
で
行きましょうよ。
行くよ行くよっつって、
はい、
全然行く気はないんですけど、チャンスがあったら飛行機乗って行こうかなと。
行ってください、行ってください。
ぜひ。
今、青函トンネルも出てるの で、いくらでも行けますよ。
だって、こっち函館でしょ、そっち札幌ですから。
両方来てくださいよ。
そうですね、そういう機会があったらね、ぜひ、寄らせてもらいますよ。
絶対価値ある土地ですよね。
そうですか。
食べ物美味しいので。
そうですか。
どんだけ勧誘されてるんですか。
じゃあ、呼ばれればいつでも行きます
ね。
はい、よろしくお願いします。
そんな、
ありがとうございました。
ライブインタビューと金子さんでした。どうもありがとうございました。はい、ミリアさんもね、インタビューご協力ありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは、CM に続いてエンディングにさせていただきましょう。はい、CM でこちら。おお、兄さん。さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
東映、東映自動車、車、保険、何でも相談。東映自動車。東映自動車、国産会社、何でも揃う。
サンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の町楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する2人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の町楽大、
どうぞよろしく。
ということで、さあ池田さん的にいかが、マイク入ってるかな、
このマイクなんかね、
あ、それじゃなくて、だからこっちの使わなきゃ、はい、
はい、え、私ですね、もうこの間の中目黒からこっちの学大フームに戻ってきまして、
はいはい、
なんか最初はね、バタバタバタバタってな、どうなっちゃうかなと思ってたんですけど、はいはい、すごい楽しかったです。ありがとうございます。
はい、また今日はね、北海道五道郷ということもあって、
うん、
同じね、
うん、
あの歌、あ、姫同士ということで、
はい、
またそういった部分で今後ひょっとしたらね、二人でこう
できるといいですね。
ピンクレディーみたいなね、
なんかもっと北海道話もしたかったですね。
本当ね、時間がなくてね、
コマ撮り姉妹聞いてんのか、まあまあ冗談ですけども、はい、まあまあでも北海道つながりで盛り上がっていただけたら結構かと思いますけども、
はい、
はい、まあまあそういった部分で言うとね、さあ五道郷の本日ゲストミリアさん的にいかがだったでしょうか。は
い、いや、もうこういう公開生ラジオ初めて出させていただいたんですけども、
はい、
変なこといっぱい言っちゃったかなって今いろいろね思い出してたら、
はい、
ちょっと反省もありますけど、でも楽しかったです。
そうですね、
はい、もう
八代先生にもし何か怒られたりとかそういうことがあっても言ってこないでくださいね何の保証も担保もできませんので。
いやいやいやいや、本当ですか。
いやいやいや、でも大丈夫でしょ、やっぱ可愛いひどっ子だから、そこはね。
いや、もう本当に、これからも八代亜紀さんのことで、
ねえ、羨ましい、池田さん羨ましいよね、
師匠がいいっていうのはね、師匠がすごく素晴らしいっていうのはもう最高です、八代亜紀さん。
こういうのをかぶってみるとそういう予定はないですか。
あ、でももうちょっと小さいサンマだったら、私も
事務所的にはどうかって話になると思うけどね、そこはね、
はい、ちょっと大きいですもんね。
邪魔だよね、邪魔だよね、ちょっと横幅が大きいよね。
やめといた方がいい、そこはやめといた方がいいね、
うんうん、いやいや、とっても楽しかったです。ありがとうございます。
まあ、ラジオの、ね、中といえ番組の中で失礼の数々本当にご容赦いただきまして、
どんな
それはミリアさんにも、また事務所さん的にも八代先生的にもよろしくお伝えになってくださいね、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、それではね、まあ、そんなこんなで本日の放送ですね、まあ、お開きにさせていただくということには違いないんですけど、次週、6月18日火曜日になりますけどね、放送アシスタントゲストともにまだ、まあ、未定なんですけども、いつもより楽しく愉快に元気にお送りしてまいりますのでね、リスナーと関係者の皆さんには、あ、学園ホームページhttp://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつ、お気軽にご参加ご一緒にまいりたいと思います。それではね、ライブご中心の皆さんと一緒にいつものコールで私がですね、それではそんなこんなで学大FM ではまたと申し上げましたらですね、元気に来週というコールでお開きにさせていただきたいと思いますのでね、じゃあ、まあ金子さんの方に向けてマイクをね、はい、とにかくね、お声出していただけたらというふうに思いますよ、ね、それでは北海道でまた金子さん会いましょうね。はい、じゃあ、まあ奥様も一緒にご賞味願えますか。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんどうもありがとうござい
ました。ありがとうございました。
ご活躍ご期待申し上げております。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。